私はここから3つのことを学びます。まず第一、神は非常に良かったと言われた。なぜか、人を神の形に創造されたからです。神の形に創造されたからです。神は仰せられた、さあ人を作ろう、我々の形として、我々に似せて、彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配するように。神は人をご自身の形として創造された。神の形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。ここで神様は、なんとくどいぐらい似せて形に作ったんだ、いや創造したんだ、私に似せてあなたを作り、私にの形であなたを作った、私はあなたを創造した。神様は私の心にくさびを打ち込むように、これでもかこれでもかというぐらい、あなたは私に似せて作ったたっとい存在なんだと宣言しておられます。ここで言われていることは何か、それは動物とは違うということです。動物とは違うということです。自然にあるその一つ一つのものと私たちとは違うということです。神にとって特別な存在です。ではこの神に似せて形とは一体何か、そのまず第一の意味は、神の性質を宿しているということです。神様は持っておられる性質を私たちは宿しているんです。私たちには何があるでしょうか。知性があります。言葉です。言葉です。動物は合図としての記号はあります。しかし記録してとしてのことはありません。コミュニケーションとしての言葉はありません。人間だけが持っています。初めに言葉があった。さらに神様は言葉の方なんです。力ある言葉を語られる方なんです。神様はその言葉を人間にも与えられた。だから私たちの言葉にも力がある。神様と同じではないです。神様は言うから言うを生じさせる言葉です。しかし私たちの言葉は相手に影響を与える言葉です。相手に語りかける言葉です。だから私たちは言葉によって動きます。言葉によって私たちは体が反応します。もういつもすることですけど、もう一回します。あえてします。私は言葉によって生きるんです。ここにレモンがあります。黄色いレモンです。みずみずしいレモンです。そしてそれをスパッと切りました。そしてそれをコップにキューッポタポタポタポタポタキューッポタポタポタポタと入りました。そしてそれを飲みました。さあ何が起こったでしょう。さあこの中の半分ぐらいの人に起こったと思います。起こった人は素直です。そうじゃなかった人はそういう意味じゃないですか。今何が起こった。この辺がキューッとならなかったでしょうか。レモンありますか。レモンのジュースありますか。何もない。さち今何をしたかというと、言葉が力がある。さち私たちの体に影響を与え、時には私たちの心に影響を与え、私たちの生き方に影響を与えます。私は子供たちにどんな言葉を語ってきたか、まあこういう人はいないと思うんですけども、バカアホ、生まれてこない方が良かったんだ、バカアホ。今多くの若いお母さんたちは意識なく子供にもうバカ、もうアホ、もう言ってます。そしてあんたなんかという言い方をします。それを延々と、もし子供が聞き続けたらどうでしょうか。聞き続けたら、親の言葉は絶対です。親の言葉は力があります。その時に自分は生まれてこない方が良かったんだ、自分なんかいない方がいい、自分なんか価値がないんだ、自分なんかすなわち自分の価値を見失います。だから今私たちにこのメッセージが必要なんです。いや、たとえ人が何と言おうが、私は神によって作られたんだ。そして神は私を見られた時、非常に良かった。この中で親からそのようなことは言われ、苦しんだ方おられでしょう、傷んだ方おられでしょう、自分の命を見失った方おられでしょう、子供たちそう言ってきて今気がついた、そういう方々もおられでしょう。でも今日私たちはもう一度、神は私を作って非常に良かったと言われた。なぜか、神の形、言葉によって生きるものにされた。だから今神の言葉を受け取るんです。神の言葉を聞くんです。毎日毎日神の言葉を聞き続けたら、私の生き方は絶対変わります。榎本康郎先生は言いました。朝の15分があなたを変える。 15分聖書を読む、そして祈る時間を取る、聖書を読み祈る時間を15分取る、それだけで私の人生は変わっていく。なぜか神の言葉には力があるからです。神は私たちを神に似せて作られた。それは私に言葉を与えられた。そして私に義というものを与えられた。正しさを求める。だから不正に対しては私たちは怒りを持ちます。動物はそのようなことをしません。猿が不正に対してグーッと怒ってるかっていう、それはないんです。損した時は怒ります。奪われた時は怒りますけれども、それは不正ではないんです。私たちは不義に対して不正に対して怒りを持ちます。そしてどこかでいつも思います。どこかでいつも思います。不正が不義が悪がそのままになっているならおかしい、おかしい。そこに義が成り立たないといけない。正しさが勝利しないとおかしい。なぜそんな思いがするんでしょうか。これもう皆さんに何度も言ってきたことです。水戸黄門好きです。もう同じパターンで延々と続いて、再放送するとまた昼の時間に一生懸命見て、もう前見て、いや見なくてももうストーリー分かってる。もう45分になったら何が起こるかもう知ってる。これです。でもそれが出てきたらもうみんな安心します。そして大海越前が出てきて、そして最後に、そして、あえて言いますと必殺の仕事人でも最後は何が起こるかというと、あれだけ悪い人、もうひどいことした人がズバッとされると、ちょっと残酷なんですけれども、心臓がキュッとこうですね、見た方最近もありました、こうそれがピュッとこう死んだような状態になると、やったとかですね、すっきりするわけです。もしあれが最後に水戸黄門がバサッと切られて、助さん格さんも切られて、そしてあの悪代官がうわっはっはと言ったらどうでしょう。私たちはそれを安心して見ることができるでしょうか。大川越前が殺されたらどうでしょう。あの必殺仕事人が最後に全部殺されて、私たちはその時おかしい、まあ好きな人いるかもしれませんけど、あの仮面ライダーが最後に倒されたら、またまあいいですか、ああいう番組、私たちは一つ一つを見た時に私たちの中の価値観です。動物にはない価値観です。なぜその価値観、神様は義だからです。神様が義だから私の中に義を求める、正しさを求める思いを与えます。そして神様は清さを持っておられます。だから私たちは清いものを求めます。神様は私たちを愛されました。これは神の特徴です。神に似せてというのは、私たちに知性を、言葉を与え、義を与え、清さを与え、愛を与えられた。これが人間なんです。人間なんです。神様はこの私たちを見て非常に良かったと言われた。神は人間に自由意志を与えられました。なぜ自由意志を与えられたか、後にこの自由意志によって人間は罪を犯します。人間は神から離れていきます。ある人たちは言います、そんな人間に作ったのが不完全なんでしょう。それは罪を犯さないように人間を作ったらいいのに。神様は私たちとの関係というものを、愛と信頼の関係、それは何か、神様は私を愛された。愛に対しての応答は何ですか。信頼なんです。愛に対しての信頼は、愛に対しての応答は信頼なんです。じゃあ妻に今日は出てきてもらいましょう。はい。信頼というのは自由意志でないとダメなんです。プロポーズ一応したわけです。私も40数年前にちゃんとしました。真剣にしました。その時にですね、自由意志がないと想像してみてください。自由意志がない、私がここのこのボタンをですね、ぴょっと押してる間ですね、はいとしか言えない。このボタンを押してる間ははいとしか言えない。これ自由意志がないということです。それ以外の選択肢はないということです。そして私はプロポーズします。共に神様の使命を果たしていきたいです。これから一緒に過ごしてください。はい、押してます。さあ、これは信頼の応答になるでしょうか。プロポーズの答えになるでしょうか。ならないんです。ボタンはない。そしていやとも言うことができる、はいとも言うことができる。これ自由意志です。いかにと信頼しますということもできるし、信頼しませんということもできるし、従いますということもできるし、従いませんと、嫌いですということもできるし、 好きですということもできる。自由です。すなわち人間関係というのはこの自由意志がないと成り立たないわけです。私はプロポーズします、自由です。その自由の中で、はい、
はい、
と言ってくれた時に関係ができたということなんです。はい、ありがとうございました。ですから皆さんは自由意志のないものに対して感謝しないはずです。自動販売機に120円入れます。そしてボタンを押します。ガチャンとお茶が出てきます。その時に皆さんはそのお茶を持って機械にありがとうと言うでしょうか。もしそういう人がいたら皆さんは周りで見ててんちょっとと首をかしげるでしょう。なぜか機械です。それしかできない、プログラムされてないわけです、それ以外は。でも家で奥さんが、皆さんが座っているとき、まあ、ご主人が座っているときに、あ、これお茶飲むって言って持ってきてどうでしょうか。皆さんどういうでしょうか。まあ、ある人はうんとか言ってですね、まあ、機械みたいに扱うわけです。するともう二度と持ってこないわけです。自由意志ですから。奥さんは持ってくることもできる、持ってこないでいることもできる。だからその時に私たち、まあ、持ってきてもらった人はどういうでしょうか。何て言いますか。ありがとうというわけです。その時に何ができるか、信頼関係です。コミュニケーションができる。すなわち自由意志がないと人間はコミュニケーションを取ることができないんです。信頼関係を持つことができないんです。神様は何を望まれたか、私たちが神様を信頼しますということもできる。私は私の好きなように生きるということもできる。これが完全なんです。これを自由というわけです。神様を信頼しますということもできる。自分の好きなように生きます、関係ありませんということもできる。という自由意志を神様は与えられたんです。そして自由意志には必ず責任が伴います。神様に信頼しますと言えば神様は共に歩んでくださいます。信頼しません、私は自分で生きますと言ったら私たちは本当に自分で生きないといけないわけです。全てのところにおいて、全ての歩みにおいて、そして死もまた神様を信頼しないと言ったならば一人で迎えなければならないわけです。孤独です。そしてその死の向こうに何があるか、神なしの永遠が始まるわけです。これを聖書は地獄というわけです。これを地獄というわけです。ですから私たちは自由意志の中で今生きている。これが完全ということです。じゃあその自由意志をどう使うか。だから聖書の中で私たちに繰り返し神様は信じないものにならないで信じるものになりなさいと言われた。でも絶対に首根っこ捕まえて信じないと殺すぞとかですね言わなかったんです。なぜかそれは本当じゃないからです。自由意志じゃないからです。まあ、時々言いたくなる時、家族を思ったらね、あるかもしれませんけれども、でもそれは意味がないわけです。全く意味がないわけです。自由意志の中で信じますと言った時に、信頼しますと言った時に神様との関係ができる。これが神に似せて作られたという自由意志です。愛には信頼で応える自由、それはどちらでも選ぶことができるということです。そしてこの自由意志の中で人間は霊が与えられていますから礼拝をします。礼拝をします。だからパウロという人は言いました。あなた方の体を神に受けられる木を生きたそのものとして捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。一番初めに言った言葉はあなた方にお願いします、お願いしますと言っているんです。パウロは神に代わって私たちに願ったんです。命令しなかったんです。なぜか礼拝は私たちが自由意志の中で神様にこの命も体も全部主よあなたのものですと告白することだからです。神は私たちを完全に作られた。それは人間だけが神の形、神に似せて作られた。